さあ始まりました、ね、2週間に1回ですね、こちらの桃源郷ポッドキャストの方は配信をしようと決めておったんですけども、なかなかちょっと最近ですね、パソコンを開くのがめんどくさい症候群にかかってしまいましてですね、パソコン全然開いてないんですよ。スマホでもね、これ編集できるのはできるみたいなんですけども、細かなね、やはり編集となるとパソコンの方がやりやすいということで、まだねちょっとパソコンちゃんと開いて、編集をですねちょっとしようかなと、ちょっと反省しております。まああんまりね、楽しみに待ってくれてるっていう方そんなにいないと思うんであれなんですけども、ちょっとねやめてしまったのみたいな感じのこと、ちょっと言われましたんで、やめてないですよ、まだ続けてますよ、はい、という形でまた続けたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さてさて、今月は、もう9月のですね13日になるんですけども、アマゴ釣り大会があったんですよね。アマゴ釣り大会というか、地元の釣り好きたちが集まる会があるんですよ。愛流会という会、なかなかね生かした名前でしょ。生かしたっていうのはちょっとね、いけてないですけど、愛はね、愛するの愛で、流は流れるの会、こう流れを愛する、その会長さんのね、会長がいるんですけど、会長さんのね、おばあさんが、お母さんが、このネーミングをされたということを伺っております。もうかれこれですね、何年になるんでしょうか、 30周年をあと3年後にしないといけないみたいな感じのことを言ってたんで、27年ぐらい続いてる、結構歴史のある、ね、会なんですね。我々がちっちゃい子供の頃からですね、うちの親父年代の方々がですね、集まって、釣り好きの人間が集まって、釣りをして、で年に何回かは集まって、大酒飲みばっかりですからね、飲み会をすると、飲み会だけ来る人も、いたりするんですけども、そういう風な楽しい会があるんですよね。で僕も3年前から、入会いたしました。一応ね、会費等、ある制約はあるんですけども、快速ですね、一応あるんですけども、そんなに高くないですし、知り合いの人ばっかりで、結構、楽しめるというところら辺もありですね、みんなで釣りをしながら、大会などをして、その後は打ち上げをして、みんなで飲み会をしましょうというような、ね、会なんですよね。でちょうどその日曜日にあったんですけども、昨日ですね、あったんですよね、はい。で今回はですね、アマゴ釣り大会ということで、飲み会に集まったのはね、12、3人いらっしゃったんですけど、アマゴ釣りに実際昨日行ったのは4人、でしたね。で、数と大きさを競う、大きさ昨日なかったんかな、数を競いましょうということで、昨日はですね、僕も25匹でしたか釣ったんですよね。朝の6時ぐらいに川について降りてですね、2時前に上がりましたから、8時間近くですね川で、いたんですよね。しかも1人ですよ。で昨日はね結構歩きました。もう歩きに歩きましたね。でアマゴがね、アマゴ釣りっていうのは本当に結構難しい。これね、以前もポッドキャストで1回お話しさせてもらったことありますよね。アマゴ釣りやってるんですよ、天から釣りっていうのやってるんですよとかね、そのお話をさせてもらったんですけども、結構ね難しいんですよ、早いんですよね、とにかくアマゴっていう魚はですね、頭はいいし賢い、大きいやつはね本当にね年数生きてるだけありますよ。毛針が落ちた瞬間にね、消えて逃げてしまいますから、本当にすごいスピードで川の中を泳ぎますしね、大したもんです本当に。それをですね、こちらが誘って毛針を投げて釣るわけですよ、 まあ、1日あんだけ回って25匹というのは僕はあんまり納得いかないんですけど、やはり前の日もその前の日もですね、人が入ったという話を聞いておりまして、で実際川を歩きますとね、足跡とかあと山の斜面を降りた跡っていうのが分かりますから、だいたいね、僕行ったところはですね、降りたところはですね、3パターンの足跡がありましたからね、3人ぐらいおそらく入ってたと思います。まあまあ人がね釣った後っていうのはやはりどうしてもですね、魚が少し擦れてしまいますから、例えばね針にかかったやつもいるでしょうし、川の中にね人が歩くわけですから、すごく警戒心が強くなってしまって、その後はなかなか釣れないというような状況になってしまうんですけども、まあまあ25匹、そこそこかなという感じですね。トップの方は35匹釣ってきておりました。その方ですね、前回もですね、前回何匹だったかな、60匹ぐらい釣ってきたんかな、結構な数を、釣ってこられるんですね。釣り方は僕と同じ毛針で、釣ってこられるという方なんですよね。結構田舎の方ではですね、天からという、まあ、毛針を使った釣りを好んでするという人が、多くてですね、餌釣りは餌釣りで、まあ、あの奥深くて面白いんですけども、天から釣りは、まあ、手返しがいいというのと、餌を、ね、持っていく必要もない、手が汚れないで、仕掛けが簡単、毛針 の、 そのゲーム性というんですか、魚を見ながら釣りますから、一瞬で勝負が決まるという、ね、そういう楽しみもありということですね。で、まあ、ですね、今回、まあ、ちょっと思ったのがですね、最近はかなり僕も山歩きをしているという話を、毎回しておりまして、足をですね結構鍛えてはおります。で体重も、ね、12キロほど落として、トレーニングをずっと積んで、かなりね動ける体にはなってきたわけですけども、岩場を歩く、河原を歩く、で水に入る、ちょっとした崖を登るとか、滝の横のねちょっと崖っぷちみたいなところちょっと登ったりするんですけども、やはりね筋肉痛が起こりましたね。全然歩き方が違うんだと思います。やはり石というのはですね、ぐらぐら動くわけ、浮き石といってちょっと動くやつがありますんで、その石をですね踏んだ時にですね、ぐらっと、なって転んでしまうと大変です。川でねこけると痛いですからね、めちゃめちゃ痛いんですよ。ですからかなりねバランスに気をつけながら、歩きます。で足元もですね、ヌメがついてるとツルンと滑りますんでね、かなりですねこう足元にこう力を入れながら、こうバランスを取りながら、全身でバランスを取りながら、けど片手にはねあの竿を持ってますし、こう釣りながらポイント見ながらとか歩いてると足元ばっかり見てるわけにもいかないというところへんで、結構ねこうバランスを司る筋肉、ですね、そういう風なところへんが疲れたようですね。なんかいつもと違うようなこう筋肉の張りというか、そういう風なものが、今現在出てきております。まあ、地発性筋肉痛の場合はですね、まあ、2日後ぐらいに出てくることがあるんですけども、僕の場合はこれ1日以降ですね、結構ねあの長時間の運動で、あの普段使ってないような筋肉を使ったからだと思いますね。で負荷もそこそこあったから次の日に出てきたんじゃないかなと、まあ、そういう風な話もあるんですよ。あの自発性筋肉痛は、きつい運動をですね短時間した場合は結構こう出てくるのに時間がかかるけど、きつい運動ですね長時間すると意外と、すぐに出てくるというようなね、こう時間と、運動の負荷に比例するという話もありますので、それは説だったかどうかはちょっと僕忘れましたけども、おそらくまあ、長い時間運動したのが、まあ、その結果という形になったんでしょうね。やっぱたまに、いや山道ばっかりね歩く、最近はねちょっと走ったりもしてるんですよ。今日ちょっとねその話またしようと思うんですけども、山道をね走る って言っても地面がね動くわけじゃないですよね。あ、多少滑りやすいとこは、ね、歩き走ったりはしますけども、川の場合はですね、やはり水に足が濡れてる場合があるというのと、それと浮き石がある、要するに石が地面がぐらぐら動く可能性があるという、まあ2つのね、で あとね、石はやっぱ硬いんですよ。でその硬いところを歩くというのも結構この足の裏ですね、測定腱膜のあたりとかにどうやら応えるようですね。割とね土踏まずを使って歩いたりするんですけども、まあ、急と上りの岩場だったらもうつま先ばっかり使うんですけども、まあ、その時間はそんなに長いわけではないですから、うん、やはりこう足にかかる土踏まずにどんどんどんどんかかる衝撃が、結構大きいんですね。で僕の使ってる沢靴はラバーソールといいまして、裏側、靴の裏側がですねゴムでできてるんですよ。最近そういう風なの結構流行りだしたっていうんですけども、やはりねぬめりにちょっと弱いです。で、土踏まずで石をどんどん岩場を踏んでいくわけなんですけども、やはりね、ラバーソールだけなんで下が柔らかいんですよね。柔らかいとどうしても足にかかる衝撃が、継続的になりますと、長時間歩いておりますと足にどんどんどんどん疲労が溜まってしまうようですね。でもう一つのね沢靴は、フェルトソールというフェルトですよね。こうもじゃもじゃもじゃっと化学繊維の、ものがついたやつはですね、ある程度苔には強いです、ただ、岩場を登るときに少し滑りやすい、グリップ力はやはりラバーソールの方が、乾いた岩とかですね、そういう風なのにはものすごく強さを発揮しますね。で、あとはフェルトの場合は山道を歩いたときに落ち葉があるとですねツルツル滑るんですよね。やっぱりラバーソールの方は、結構グリップします、まあ、その辺の差が、ありますかね。まあ、どっちを選ぶかによるんですけども、まあ、本来は、山を歩くときは直足袋を持って行って、で、川に着いたらその直足袋をリュックに掘り込んで、でフェルトの、沢靴を履くという、まあ、そのように、してる方も結構います。僕のいつも行く川すごい急流の岩場ばっかりあるようなね、ちょっと危ないような場所もあるんですけど、そこばっかり行く名人がいるんですけど、やはりその方はですね、まあ普段山歩きしてるからあれなんですけど、直足袋をね、履いて降りていきますね、全然ついていけないですよね。ですから早いですよ降りるのも。で川は川で、直足袋を脱いですぐにそのフェルトを履くという形をしておるんで、川もですね安全に行けるということですね。やっぱ足元ですねかなりしっかりとしておかないと命取りになりますから、その辺はですね自分の一番動きやすいようなやつをですね見定めながら、行った方がいいかなというところですね。はい、まあ、ちょっと話があっちこっち飛んじゃいましたけども、まあ、そういう違った刺激、違った、運動負荷を与えることによってまた、違ったですね、例えばそのバランス感覚が研ぎ澄まされたりとかですね、していくわけです。で山ではちょっと急なところを登るときはですね上半身の筋肉もよく使えますんで、より山歩きでもその整備された道を歩くよりもより全身運動をするということで、たまにはですねそういう風な、まあ、安全を確保しながら、沢に行くっていうのも面白いんじゃないかなと思いますね。沢登りとかねする人とか本当にそういう風なところにハマってるんでしょうね。沢登りはねやってみたいんですけど、やっぱりね川に行くと釣りがしたいですね、まあ、そのうち、沢登りもですね挑戦したらいいかなみたいなところはあるんですけど、夏の暑いシーズンだけですけども結構ね楽しんでる方いらっしゃいますよね。釣り人からすると沢登りはめちゃ邪魔ですからね、 先が上がられるとね、魚がね釣れなくなってしまいますから、もうめちゃめちゃ邪魔なんですけども、まあけど自由ですかねその辺は。はい、まあそのようなものも挑戦してみたいななんてちょっと思ったりしておりますということですね。で、そこから今日はですね、戸塚村の方でですね10月にトレイルランの大会があるんですよ。トレイルラン、これね最近ちょっと流行っておるんですけども、山道をですね 歩く、山歩きじゃなくて、走るんですよ。トレイルランランですからね。で大体、どこの大会もですねかなり長い距離を、取ります。大体ね平均すると40キロぐらいの距離でしょうかね、40キロからまあ30キロ、30キロ以上は大体ありますよ。まあ、それを10時間以内とかですってね、走ると。一応まあ時間の制限を設けて山の中をかけっこしてくださいっていうやつですわ。でまあ記録を取りましょうと。うん、それがですね今全国的に流行っております。で、私もですねこれちょっと今誘われておりましてですね、うん、あんまり今のところはですねまだ体力がないんですぐにはできないとは思うんですけども、まあ、徐々にですね体力がついていけば、まあ、そのような大会にもですね参加できるぐらいなってくると面白いななんてちょっと思っておりますけども、今はですねもう本当にもう山の上に上がるだけで精一杯ですんで、まだまだこれから体力をつけるですねトレーニングを自分でちょっとメニューを考えていこうかななんて思っております。まあ、その大会がありますんでちょっとねその詳細を、報告させていただきたいと思います。結構ねスポーツやってる方もポッドキャスト聞いてるみたいですんで、そういう風なものが参考になってまた楽しそうだなと思っていただけるんだったら、戸塚村の方にですね遊びについでにトレイルランも参加してもらって温泉も入ってもらってみたいなね、そういう風なことをしていただく何か情報になればなと思いますんで、またちょっと聞いていただければなと思います。ちょっと一回切りましょう。はい、一回切ってる間にですね1週間経ってしまいました。トレイルランの、ね、大会、戸塚村で行われる大会ですね、そちらのご案内を、ちょっとさせていただく前にですね、この1週間の間なんですけどちょうど4日前ですか、金曜日の日に、自分もやはり、ね、少し長距離を走ってみたいなという気持ちもありちょっと暇もありということで、大阪あと奈良和歌山をの山間部をですねずっと山脈が走ってるんですけどね、そちらを結ぶですねダイヤモンドトレイルという長い山道があるんですよね。そちらの方にちょっと行ってきました。で、ですね今回僕が行ったのはですね本来であれば、よく大会で行われる、コースなんですけども、本来であれば、タイマデラの方からですね奈良川ですね、奈良の田井寺、あ、二条神社口か、 なんせあの辺ですよ、あの近鉄の、安倍野橋に向かう橿原神宮から安倍野橋に向かう線の途中にあるんですけどね、そちらの駅の方からですね、山を上がりまして二条山っていうところを登って、桂木山金剛山で、和歌山の橋本にあります君峠というところまで、走るコースがあるんですよね。で地図上では案内ではね40キロという表示があります。で実測してみますとね GPS 使って今回ちょっとまあ、走ったり歩いたりしたんですけどもね、だいたい34キロ5キロぐらいでしょうか、うん、そのぐらいの、距離でしたね。まあGPS の方正確さがどうかちょっとわからないんであれなんですけども、まあ、40キロはないかなというところですね。もう40キロになってくるとねもうほとんどフルマラソンの距離になってきますから、あまりね普段からそこまで走ってない僕にとってはですねちょっときつい距離になってしまいます。実際ねそこまで長い距離をですね、走り歩いたことはないので、一回どんなもんか途中でね下山するのも OK だと、いうことですから自分でねペースを決めれますので、挑戦してみたんですよ。 で通常大会で行われるコースと今回は逆側のコース、和歌山の橋本市にある君峠という駅から、二条山の方、大間寺の方を目指してね、進みました。で朝ですね、7時ぐらいにはねもう出発したかったんですよ。僕の足だったらだいたい11時間ぐらいかかると思ってたんで、早く出ないと日が暮れてしまいます。ですからなるべく早く出ようと思ってたんですけど、なんとですね、寝坊してしまいまして1時間遅れということですね。河内長野で、近鉄河内長野で電車乗り換えまして、そこから君峠というところまでだいたい、僕の家が奈良県の橿原市ですから、時間にすると1時間ちょっとかかるんですよね。ですから朝7時ぐらいに出たわけですけども、8時ちょうど7分か6分ぐらいに出発という、トレイルの出発ということ形になりましたね。でなるべく身軽な格好をしていこうと思いまして、今回はザックは持っていかずに、ヒップバッグね持ってたんですよ。ちょうどアウトドア用のやつなんですけども、それをですね腰のお尻のところにつけて、骨盤のところにですねぐるっと巻きつけてですね、でペットボトル500を3本と、あとは行動食としてカロリーメイトですね、あれは2本入りのやつを、2つですか、ちょうど2つで400キロカロリーぐらいのと、ビダインゼリーと塩の飴ですね。ミネラルがねなくなりますと、これ大変な脱水症状を起こすと、これ大変ですから、一応まだまあ9月中旬ということで、涼しいのは涼しいんですけども、やはり日が差すとね少し気温が上がりますから、汗ももちろんかきますからね、水分の補給とそれとミネラルの補給もしっかりとしようということで、まあ、一応そのような途中で、降りることもできるんです。トラバスできます。いくつかね駅の方に向かって降りる道が二条山の方に向かう途中ありますんでね、ロープウェイもありますから、なぜ通常と逆の方向にしたかと言いますと、その降りる道を知ってるというのが、理由ですね。逆にですね、通常の二条山から君峠の方に向かうコースを走っていきますと、途中で未知の世界に入ってしまいますから逃げれないんですよ。で水場がないということもちょっと聞いてましたんで、まあ、結局君峠から、走ることに決めたんですね。で、最初はですねちょっとアスファルトの道をずっと行くんですけども、君峠をからですね、金剛山までの間、通常のゆっくりと歩いてだいたい休憩入れながら6時間なんですけども、休憩もなしに、走ったり歩いたりスローペースですけども、だいたい3時間で、行くことができました。ですからもう3時間で、行けたということは、あとは大浴で行けばそうですね5時間ぐらいで行けるんじゃないかなと、いう気持ちなんです。結構ね体力にも余裕がありましたし、で、そこから金剛山から、降りてですね、水越峠というところ一回降りて上がるんですけども、葛城山に向かってですね、その坂でですねもうかなり体力を消耗しまして、で葛城山に着いた時にはちょっと足が痛くなってきた、特にですね右のかかとですね、いつもね僕左の足が痛くなるんですけども、右のかかとが痛くなってきたという、いつもとちょっと違うなと感じながら、やはりそれを今度かばいながら、走るわけですよ。で葛城さんからはあまり急な上りは、ほとんどないですね。平均して下っていくような形に、なります。だいたい15キロぐらいもっとあるのかな、葛城さんから二条山の方までですね、その距離をですね、ほとんどこう上りがなく下り調子の状態で、行くわけですけども、足が元気であれば多分ねもうちょっとスピードが出たと思うんですけども、やはり足を痛めてかばいながらですから、スピードが全然出ませんでしたね。でやはりかばいながら今度走ってますと体がやっぱりブレるんでしょうね。 で体を支えるお尻の中殿筋と言われる、まあ、お尻のね体をこうなんて言うんでしょうね、バランスを保つ筋肉なんですけども、もうそちらの方がもう悲鳴を上げてくるような状態になってしまいまして、本当に途中で立ち止まってお尻をギューッと押さえてっていうね、状態でなんとかなんとかなんとかなんとか、二条山までたどり着くことができました。はい、で今回ちょっとね予想外だった出来事がありまして、金剛山でですね、あすいません二条山でですね、あ違う違う、葛城山の方でご飯を食べようと思ってたんですよ。ご飯ね、カレーライス食べようと思ってたんです。あそこもカレー結構僕好きなんで、そこがですね閉店してたんですよ。うん、でもエネルギーがこれじゃ足りなくなるんじゃないかなとかねちょっと心配だったんですけども、あのカロリーメイト結構効きましたね。あれをですね口にちょっと頬張りながら、歩いたり走ったりしてますと結構お腹が満たされて、最終的まで最終目的地まで行くことが、できました。まあそうですね、やはり、合計で34キロぐらいでしょうか、うん、途中でまあ走ったり歩いたりで休憩ももちろん入れるんですけども、時間的にはですね8時間半かかりましたね。で8時間半ずっとね動きっぱなし、今日ね前半でお話したあの釣りはね8時間ぐらい、しましたけども、ずっと体を動かしてるわけじゃないですかね、立ち止まったりとかしてるわけですから、そこまで足が疲れなかったんですけども、今回はずっと動きっぱなし、まあ、休憩もほとんどね立った状態で休憩しない、座り込んでしまいますとね次立ち上がるのが辛くなってしまうんで、まあ、そういうやり方をしてましたから8時間ずっと動きっぱなしということで、本当にもう足を引きこずりながらですね、帰りの電車に乗りました。まあまあやっぱ辛かったですねこれね、今からちょっと案内します十津川のトレイルランなんですけども、この距離がですね52キロらしいですわ、到底ね僕にはこれまだまだ無理です。何回かですねしっかりとトレーニングをしてトレーニングを積んでからじゃないと危ないですね。途中でまあリタイアをするということがもう目に見える、40キロからまたそこからさらに10キロなんてね、考えられないですよ。まあ継続して練習しておれば多分ね走破はできるようになると思いますね。まあ、あとはそのペース配分とか、まあ、その辺非常にですね、こと細かにですね考えながらやっていかないといけないなと、本当ねいろいろな勉強になりました。自分の弱いところですよね、まあ、筋力的にもですし、栄養の取り方にしてもそうですし、準備にしてもそうですし、あとは道具ですよね、靴にしてもそのヒップバッグなんかで、ね、これ走るとダメですよ、めちゃめちゃ揺れますから思いっきり締め付けてたんですけども、やっぱりしんどくて途中でですね肩にかけながらヒップバッグを肩にかけながら走ってます。そちらの方がですね、うまくねバランスが取れましたね、時々こう肩をこう入れ替えながらですね荷物を入れ替えながら、やりましたんでね。でハイドレーションっていう水をね常に飲める口元で飲めるこうホースが、ね、ついてるハイドレーションっていう、ザック僕一つ持ってるんですけども、それね下ろして2日目ぐらいで破損してしまったんですよ。今回はそれが、使えずにもう仕方なく、そのヒップバッグを持っていってペットボトルをですね、担ぎながら行ったわけですけども、やはりもう少し楽に行こうと思えばそういうのハイドレーションを使いながら軽い荷物で行くのがいいかなと。で靴ももう少し普通のランニングシューズで行ったんですよ、ロードのランニングシューズ、滑りはしなかったです、滑りはしなかったんですけども、やっぱりね衝撃がきついですね、ソールがすっごい柔らかいんで、これもなんとかちょっと変えていかないといけないなというところ ところに至ったわけです。ということでですね、トレイルランのご案内ですね、十津川村で行われるトレイルランのご案内をさせていただきます。今回ですね、十津川村で開催されるトレイルランなんですけども、世界遺産の熊野古道の小平寺という道ですね。小平寺はですね、和歌山県の高野山から和歌山県、本宮大社までですね、つながっている道、途中ですね山岳地帯をずっと通っていくんですけども、その道がちょうど十津川の中を通るんですよね。でこれ小平寺っていうんですね。でこの大会名が小平寺トレイルジャーニー in 十津川、トレイルジャーニー、ジャーニーってなんかねすごい長旅でもするんかなみたいな、まあ名前の通りですね、これ全長が53キロはございます。53キロ、長いですね。1000メートル級の山をですね、峠をですね3回越えるということなんですよ。ちょっとねこれはかなり体力に自信がないとなかなか、参加しても完走することができないんじゃないですか。はい。で日時なんですけども、平成27年10月17日の土曜日、18日の日曜日と。で、まあ、大会自体は18日の日曜日に、行われるということですね。で会場はですね、奈良県吉野郡十津川村の平谷、平らな谷というところにあります十津川温泉スバルの里という、複合施設があるんですね。ホテルとそれと多目的広場と温泉プールですね、こちらの方が合わさった複合施設がございまして、こちらがスタート、で帰りもですねここに帰ってきますんで、スタートとゴールと、同じ場所になるということですね。はい。協賛はですねノースフェイス、株式会社ゴールドウィンですよね。そちらの方が、特別協賛として、協賛されているということですね。はい。でこの53キロのこの長い距離なんですけども、このうちの舗装道路、これが 18.5 キロあります。ですが53キロ中の約 35% は舗装道路を走ると。この舗装道路については、ほぼ平坦、少し行きは上り帰りは下り調になるんですけども、そんなにね大きな上り下りはないということですね。でコースディレクター、この方ねトレイルランで有名な方、横山峰博さんという方ですかね。はい。がコースディレクターをされているらしいですよ。はい。で定員がですね、100名です。もう定員になり次第締め切りらしいです。で募集の締め切り日が平成27年10月5日なんですけども、これね前回、話に聞いたんですけども、これとまた別のコースで大会を行った時ですね、すぐいっぱいになったらしいですね。ですから、早めにもエントリーしないと、参加できないということになってしまう可能性がありますね。参加費は1万円と、エントリー料と保険料も入って、1万円だということですね。はい。で参加資格、これはですねレースの前日17日の土曜日に村内の宿泊施設へ、宿泊される方が対象と、必ず、宿泊施設に、宿泊してくださいということですね。でレースの前日に17日にも参加受付を行うということですので、ですから 前の日に入ってくださいということです。それとコースを時間制限内に完走できる自信のある方ということで、やはりですね、急に来てですね練習もなしに走るということはちょっとこれ無謀ですからやめておいた方がいいかなと思います。はい。参加資格、あともう一つがあれ なんだこれ、イベント当日っていうのもありますね。イベント当日も参加できないことはないみたいですね。
はい、それと、まあ、コースの概要を言いますと、スバルの里というところから、しばらく舗装道路走っていきます。これ僕ね仕事でよく走る場所なんですけども、西中の矢倉というところまでですね、結構長い距離ですから 18.5 キロ舗装道路走るということですから、だいたい、そうですね7キロ半ぐらいは、8キロぐらいはですね、舗装道路ですねを走るということになります。まあ、季節的にねもう10月の中旬から向こうですんで、おそらくねそんなに暑くはないと思うんですよ、ですからそんなになんて言うんでしょうね、この舗装道路で暑くて体力を消耗するってことはないんじゃないかなと思います。でこの矢倉という場所からですね、三浦峠という最初に結構、高い山を越えて、三浦口と、いうところ、神野川というところにね、行くんですよ。でそこに旧芋瀬小学校という、まあ、今小学校これないんですけども統合されまして、この小学校のところに、一回、これチェックポイントになってるのかな、行きまして、で今度はですね、またこう 1000m 級の山小箱峠というところ、上がっていくんですよね。この小箱峠こちらもですねかなり、高い山になっております。で小箱峠のおそらくこれ頂上まで行って、でまたこの三浦口神野川の方に戻ってきて、また三浦峠を登って降りて西中矢倉という、舗装道路のところに出てくると。でそれまではもう本当に舗装道路ほとんどないと思いますよ、ずっと山道だと思いますね。でこのまた最後に、8キロほど走った舗装道路ですね、スバルの里まで走っていくと、まあ、帰りは緩やかな下りになりますんで、まあ、時間ギリギリの方は頑張ったら、飛ばせるんじゃないかなと思いますね、はい。で一応まあ関所関門を設けておりまして、制限時間がですね全部で13時間ございます。13時間ですね、スタートが朝6時でゴールが夜の7時と、この季節のもう7時はもう真っ暗ですよ。ですからライトがねいりますよね。で第一関門は、スタートから17キロ地点にございます旧芋瀬小学校、こちらが第一関門。これは10時に出発して、まあ、朝6時に出発して午前10時にですねここを突破しないといけないということですね。で第二関門が、三浦口、これはおそらく小箱峠に上がって、帰ってきた時間でしょうかね、これが 3時ですね、夕方の3時で、第三関門が夕方の6時、この西中矢倉、これ44キロ地点なんですけども、ここの関門が6時とで、ゴールの7時がスバの里ということで、まあ、あのペース配分をうまいことしないと、途中でバテてしまったりとかするとですね、なかなかゴールも難しいんじゃないかなというところですね、はい。でまあ大会に関するお問い合わせ等はですね、コヘジトレイルランニング実行委員会というのがですね、十津川村の観光振興課内にございます。電話番号が 0746-620004 ということですね。十津川村のホームページを見ていただきますと、トップページにおそらく、このサイトが出てくると思うんですよ。ホーム見てみますと、今ちょっと見てるんですけどね、リレーウォークでしょ9月、あれないな、トレランどっかにあると思うんですけどね、ありました。トップページの、ね、新着情報の方に、9月17日登録ということで、コヘジトレイルジャーニーイントツカバーのページにですねジャンプできるようになっておりますんで、 こちらの方から詳しい内容を、まあ、見ていただければ参加することもできますのでということですね。はい、まあ、ぜひともですね、温泉もございますし、各民宿もちろん温泉付きですよ。で、本当に自然の豊かな場所ですから、晴れるといいですね。晴れると本当に、自然豊かですね、心地良いランができると思いますので、興味のある方はぜひともですね、こちらの方に参加していただければと思います。はい、ということですね、まあ、今回、いろいろな話からですね、最終的にこの世界遺産の熊野古道を走る、小平寺のトレイルランのですね、案内までちょっとさせていただいたんですけども、またですね、このようなまた大会が時々あるんですよ。年に2回ほどあるんかな。ですからまたそのつつですね、こちらの方でも紹介させていただければなと思います。僕全部のコース知らないんですけども、途中までだったらだいたいその道の状態とかは分かるんですね。いずれちょっと小平寺歩こうと思いますので、まあ詳しいこととか、ですね、また何か知りたいことがあればお気軽にお問い合わせいただければ、何かと分かる範囲でお答えすることができますので、ご遠慮なくどうぞ。はい、ということで今日は終わりにいたします。それではまたお会いしましょう。